東北大学防災アップデート、今月ゲストにお迎えしていますのは災害科学国際研究所副所長で世界防災フォーラム代表理事を務めの小野雄一先生です。小野先生、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、今朝はまずどんなお話を伺えるんでしょうか。
はい、今年はインド洋大津波から20年のもう仮説を迎えるということで。
そうですね、はい、
12月 の、 クリスマスの直後に起きた、津波で20万人以上の方が亡くなって、非常にショッキングなことだったですけども、
はい、
20年を経てですね、インド洋に津波警報システムを作ることをやっていた国連の組織が、はい、ユネスコの IOC、 IOC ってオリンピックの方ではなくてですね、国際的な、海洋学委員会ですかね、国際海洋学委員会が津波警報システムを世界中に作るっていうこの仕事をしてまして、
はい、
でその彼らがですね6月の下旬に、20周年を記念しての、イベントを行うということで、はい、そのイベントに世界中の津波被災者をこう集めて、記録に残すという仕事をするということ で、 で私は日本の、津波の被災者を何人か選んで、
はい、
でそのユネスコのパリで行われるんですけど、パリで行われるそのイベントに連れていくという、そのちょっと話題を提供させていただきたいと思います。
なるほど。でもそもそもこの時期は小野先生はまさに国連にいらして、まさにこの津波警報システムに関わるお仕事をなさったと思うんですよね。
はい、そうですね、はい、早期警報システムを防災の中で担当しておりまして、
はい、
当時 UNISDR 国連 の、 国際防災戦略っていうところでドイツのボンっていうところにおりまして、
はい、
でこの津波が起きてですね、直後国連として津波警報システムを作らなきゃいけないっていうことで、先ほどのユネスコの IOC と我々が中心になって、インド洋に津波警報システムを作るっていう仕事を、することになって、それが2005年の初めですかね。
で
当時神戸で第2回国連防災世界会議が開かれまして、仙台で2015年にやったの3回目ですけども、その神戸の直前にこれ津波が起きたんですね。ですからその時に、津波警報システムをどうするかっていう仕事を、国連として日本の気象庁さんなんかにも、非常に貢献していただきながら、作る仕事に携わらせていただいたという縁がありました。
ああ、そうですか。でもその後どうですか、このシステムとしては、
はい、
整ってるんでしょうか。
はい、一応できてるんですけども、それ以降ですね、大きな津波もちろん起きてませんので、本当にシステムは試されてないっていうところがありまして、で警報、大きな地震があったところで津波が起きるかどうかで、それは可能性があるときにはこの情報を警報として出すということをやるんですけども、ただその情報がちゃんと普通の住民の方にですね届いて、ちゃんと行動を、安全な場所に逃げるとか、財産を守るっていう行動ができるかどうかっていうのは、まだまだ課題が多いと思います。インドネシアなんかは頻繁に津波がありますので、それでも今まだまだ課題が多いというふうには聞いてますし、
はい、
今地震だけで津波が起きないですので、
そうですね、
他の理由で起きますからね、
火山ですとか、
はい、その予測は本当に難しいですね。
なるほど、はい、で先ほどのお話に戻りますと、今年の6月にその大きなイベントが開催されるということで、
はい、10人か20人くらい世界中から集まると聞いてます。被災者ですね、津波による、で一人私が知ってるのはイギリス人 の、 当時の中学生、多分13歳くらいの女の子で、ティリー・スミスさんっていう女の子が、学校の地理の授業で海が急にこう浅くなった場合に津波が来る可能性があるというのを勉強してたということで、
はい、
それはバケーションで行ってたタイだと思いましたけど、そこで家族と一緒にいて、周りの人にそういう現象が起きたので、あ、これは津波が来るからみんな逃げましょうっていうことを彼女、
はい、
もう13歳の女の子が呼びかけて、でその周りの人は逃げて助かったっていう、でそれはやっぱ学校の防災教育の力だったんですね。
そうですね、
彼女とお会いできるのすごく楽しみにしてますが、
当時はものすごく話題になりましたよね。
そうですね、
はい、はい、
で日本からもですね、この2011年の津波の被災者どなたかということで、 ご用命を受けまして、はい、で私の方で2人選抜させていただいて、はい、でその方々に行ってもらう予定です。
ああそうですか、はい、まだどなたかというのはおっしゃれない感じですかね。
まあ、言ってもいいんですけど、はい、どうしましょう。
おっしゃってください、はい、もし可能でしたら。
はい、はいはい、まあ、もう公になってる、いろいろ有名な方ですね。一人は、はい、釜石市の、宇野住まいにある、命をつなぐ未来館だったんですかね、伝承の活動をされている、川崎亜希さんという、女性ですね、はい、で川崎さんは、釜石東中学校の当時3年生津波が2011年の時に、
はい、
で釜石の奇跡と呼ばれる中にいた一人ですね、はい、それから彼女のストーリーを、記録させていただくと、
はい、
でもう一方は、うん、これは気仙沼 の, 方で、菅野一雄さん、ツナ缶というお宿を経営されて映画にもなったので皆さん見た方もいらっしゃると思うんですけど、はい、本当2011年の時は津波で被災しましたけれども、まあ、その後その時にはご家族は大丈夫で、まあ、建物が壊れたようなこともあってそれを再建されて一生懸命やられた、はい、でその、民宿を経営されてた矢先に、海難事故で漁に出ていた船に乗っていた旦那さんとか子供さん親戚の方を亡くされたという非常に悲しい思いをされた方 で,、でまたもう想像もできないぐらい多分落ち込まれたと思うんですが、まあ、今でももちろん悲しみを抱えながら、はい、また旅館を民宿をですね、再開されて頑張ってらっしゃるというそういう方のストーリーをぜひ世界の人に見てみた、聞いていただきたいと思いまして、でそのお二人の方にパリに来ていただくということで6月の下旬になると思いますけど、
はい、そうですか、はい、まあ、世界から集まった その方々がお互いに意見交換できるということもとても重要ですし、
そうですね、
それはあれでしょうか、じゃあもう映像に撮られて、
そうですね、
教訓として残していくということですか、
はいはい、まあ、後世のためですね、はい、はい、20年の時に、まあ、インド津波から20年、から東日本大震災から十何年という時に、そういう記録が将来に残るということは非常に大事だと思います、
はい、はい、まず今朝はインド洋大津波から20年、今年の6月にユネスコ IOC 主催で、パリでイベントが開催されるという話をお伺いしました。小野先生ありがとうございました。
ありがとうございました。